5分でデジタルトランスフォーメーション、近森充の DX 企画書のネタ帳。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？デジタルトランスフォーメーションで変化をつけたいあなたにお届けする DX 推進ラジオです。 AI、IoT、デジタル化、新規ビジネス、生産性向上、 DX 推進の話など身近な話題を毎日配信していますので、よかったらいいねやフォローをお願いします。今日はですね、DX のマーケティング生態学ですね、7回目お話ししたいなというふうに思います。価値観のアップデートが必要ということで、会社や目標は中継、メセナ、クレド、じゃあ個人はっていうことですね。まあ、こんなところの今日お話をしたいなというふうに思います。まずですね、この価値観のアップデートが必要ということをちょっとお話ししたいんですけれども、まあ、実はですね、これ奥深いんですよね。こう最近のね、こうデジタル時代とかね、DX 推進みたいなお話になってくると、まあ、当然ですけれども、こう発信するっていうことがとても重要になってくるわけですね。で、特にですね、こう今まで企業って皆さんどう思いますかね。例えば終身雇用だとかですね、日本の企業の大手もですね、結構長く昔からビジネスやったり商売しているということで、テレビとかコマーシャルとかで見ている企業もやっぱり名の通った企業、まあ、当然ですけど大きい企業でお金持ってる企業で広告費をいっぱい払ってる企業っていうのはコマーシャルいっぱいありますよね。そうするとやっぱり皆さん刷り込みにかかりますよね。刷り込まれていきますよね。もういろんなものがこう耳に入ってくるとかね、そういうのがありますよね。で、先ほどちょっと言いましたけど、企業はね、やっぱりこう外に向けて発信したりアップデートするっていうことに関して言うと、目標とかね、中継とか、それから上場してる企業だったらね、こう年に1回ね、レポートとかを出して皆さんにこう伝えるわけですよね。まあ、その中でこうなんていうか、経営の透明化とかね、健全化っていうものをアピールしたりとかっていうふうにしてるわけですよね。まあ、いわゆるホワイト企業とかね、まあ、ブラックにならないようにとかね、まあ、ブラックな部分もあっても仕方がないとは思いますが、でも基本的にはですね、それが、ね、そのホワイトであるかのようにですね、皆さんこう発信をしていくわけですよね。じゃあその、発信してる内容ってどんなものがあるのかなっていうふうなとこなんですけども、まあ、一つはですね、ミッションとかビジョンとかバリューとかね、これ言い方しますよね。あとスローガンとかね、パーパス最近ね、よく言われるキーワードが出てきますね。これコアバリューなんていう風に言ったりね。から企業理念とか経営理念、行動指針、信条とかね。で、先ほど言いましたようにメセナね、こう社会活動ですよね。これは芸術文化を支援する活動だということで、メセナとかってよく言ったりしますよね。なんかかっこいいですよね。うちの会社メセナに力入れてるんですよ、なんていう風に言うとね。お金じゃなくてね、社会的貢献をね、提供してるんじゃないかなっていう風にね、思うわけですよね。で、当然ですけど、私だってそういう風に思われたら嬉しいし、うちの会社もね、そういう風に思って、いや、そういうなんかこう綺麗で、なんつったんですかね、綺麗でクリーンなビジネスっていうんですかね、ことをやっているのであれば、そういうことを考えてね、心きれいな人たちなのであればね、その仕事も一緒にやってやろうじゃないかとかね、なんか発注してやろうじゃないかとかね、そんな風に思ってもらいたいとかね、まあそんなことですよね。まあそういう風なことをですね、発信するのをですね、こう、いろんなキーワードとかね、いろんなこうね、メッセージで届けるということをしているわけですよね。いや、汚いから綺麗に見せようとかっていう話ではなくて、企業は活動していれば絶対そういうことをアップデートしなければいけないっていうことになるわけですよね。まあ、それさっきも言いましたように、逆に言うとね、やっぱり応援してもらわなければ企業は成長できないし、お客さんだってついてこないわけですよね。だから当然ですよ、そういう発信活動っていうふうなのが必要になってきます。まあこれはね、言わずもがなかなというふうに思うわけですよね。そうすると企業はですね、どういうふうにアップデートしていくのかっていうと、先ほど言いましたように、まあいろんな形をですね、出していくわけですね。で、そうそう、最近ですね、こうテレビとかコマーシャル、テレビコマーシャル CM とかね、出さなくなったっていうのが結構あるんですね。だからご存知のようにですね、インターネット広告っていうものが結構こうね、幅広く使われるようになって、もう今やですね、テレビの CM なんかに出すよりも、から個人をね、決め打ちで、もうね、出していく、まあ、ある意味で言うと、私はショッティングっていう風にね、20年前にまあ学んでですね、ショッティングっていう言葉をよく使うんですけども、確実に個人のですね、その欲しい人に届けるという というターゲットを決めてですね、欲しい人に届けるということをしていくわけなんですけど、まあ、20年前の時のねショッティングってか結構なんですかね、その考え方だったりとかね、そういったまあなんていうんですかね、イメージな部分が結構多かったんですけど、最近そのショッティングっていうのが確実にできるようになってきてまして、それは何かっていうと、ターゲティング広告なんですよね。確実に届けるようにですね、その Google AdWords とかっていうのでも、もうその、例えばユーザーが見ている広告、まあユーザーが見ているページだったりとか興味関心がある人に向けて広告を表示するっていうようなことができたりするんですよね。これね、いろんな仕組みがありますし、アルゴリズムみたいなものがあって、それをね調整はしてるっていうふうに言ってますけど。まあ、基本的に私が DX とか DX 推進とかね、それから IoT とか AI とかっていうのをこうしょっちゅう発信したりとか、まあ興味持ってネットで見てるわけですよね。だから当然ですけれども、そういう広告が私のところにはいっぱい来るわけです。それは Twitter とか Facebook とかね、いろんな SNS やってても広告出てくるもんって結構そんなのばっかりなんですよね。でよくね、Facebook とかに、私はね、男性ですから男性目線で言うと、自分の Facebook にね、なんか、お姉ちゃんのいかがわしい、写真ばっかり出てくるんだよとかっていう人がたまにいるんですけど、そういうことを言うとね、あれ、もしかしていつもそんなの見てるのかねなんて、そんな風に勘ぐりたくなるぐらいですね、まあ、広告戦略っていうのはしっかり裏で動かれてるんだなっていうのがわかるわけですね。で、そうなってくるとですね、こう会社っていうのはやっぱりそういうふうにね、まあ、企業としてしっかりとしたですね、広報活動をするわけですね。例えば企業には人事団とか総務さんとか、人事はそうでもないかもしれない、総務とかね、社会推進室とかね、社長室とかっていうのがあって、そういったところは結構そういった対外的なですね、マーケティングに対してですね、こう、まあ、司っているわけですよね。でどんどん発信していくと。で昨今はそのさっき広告を出さないっていうふうに言ってたんですけど、まあ、割と最近強いのはやっぱりオウンドメディアというふうに言われていて、自分たちが自らがですね、独自ドメインのサイトを作ったりとか、それから自分たちの会社の、まあ、いろんな情報をですね外に発信していくということですね。例えば一番分かりやすいのがトヨタさんのトヨタイズムっていうのをですね、広告でテレビで発信してます。だからテレビでコマーシャルやんなきゃいいとかね、やんない方がいいとかって話でなくて、やっぱり誰をターゲットにしてるかによってテレビコマーシャルってのはとても重要なんですけども、本当トヨタさんなんてどこでもトヨタの名前が出てきますよね。もう紙からネットからテレビからラジオから、とにかくトヨタビズムっていうね、あれを発信するということでもどんどんあの皆さん目に触れる機会が多いじゃないですか。まずあれはもう当然ですけど、刷り込みですよね。トヨタが何を考えているのか、トヨタがどういう活動をしているのかね。例えば、富士の裾野のね、ところにトヨタのねウーブンシティっていうのを作りましたということを知っていますが、私はほらそういう関係者とかね、そういうことをねしょっちゅう見てたりする関係者だから、ウーブンシティってことを知ってるかもしれないけど、ウーブンシティって何よって、ウーブンシティじゃないですか、ウーブンシティって何よみたいな感じでテレビで言われてもね、わかんないけども、でもあれも何回もウーブンシティって言われてるとね、なんか富士の裾野の昔のトヨタの工場の跡地にウーブンシティっていうなんか DX っていうかデジタル化された都市とかができるんですよねみたいなね、そういうことをね、まあ一般の方たちが言い出すわけですよね。ほらすごいじゃないですかとね、いやすごいじゃないですかトヨタ、すごいトヨタ、トヨタすごいね、みんなの中でもトヨタすごいなるわけですよね。だけどサートプロというね、うちの会社がね、そんなバシバシ発信してるわけじゃないですからね、サートプロすごいっていうのはストレートには出てこないわけですよね。やっぱりそういう意味では企業がやるこういうね活動っていうのはやっぱりそれなりのやっぱ効果影響があるってことなんですよ。でこれ大事なんだね。じゃあ個人はっていうことなんです。で今日のネタはね、ネタというか今日のねネタ帳のネタはですね、価値観のアップデートが必要だということなので、何が必要なんですかっていうことなんですけども、まあ極端なことを言うと、私は音声でこうやって皆さんに価値観のアップデートをしてるわけですね。で人によってはまあいろいろ言い方あります。そのね PV ね、例えば YouTube とかだったらね、 PV で稼ぐっていうね、たくさんの人に見てもらえばそれだけ広告収入とかね、PV の収入でお金がもらえるからそれがビジネスなんだっていう人もいるかもしれないけれども、でもその、発信してる人の価値観っていうものをアップデートしてるわけですね。常に週に1回とか毎日とか、まあね、その週に1回とか毎日とかって言いましたけども、その頻度の問題はさておいてですね、やっぱりそうやってアップデートをどんどんしていくわけですよね。でそれがまあビジネスにもつながるでしょうし、その人の個人の考え方だったりとかっていうこともあるわけですよね。例えば政治家の人が、どんどん外に向けて今発信してますよね。まあ例えば発信をするっていう場がどこでも いいとは思うんですよ。例えばね、駅前で、毎日毎日朝ですね、発信をしていますと。これだって同じですよね。朝の通勤時間のお忙しい時間、皆様の足を止めて申し訳ありませんとか、ちょっとお耳を貸してくださいとかっていうふうに言いながら、自分の、興味関心事とか、自分がやりたい政策とか、自分が思っていることとか、自分が、これから未来何をしたいのかっていうことについて発信をしているわけですよね。ただあそこに、いて、ね、愚痴を言ったりとかね、だべっているわけではないですよね。しっかりとその中にはメッセージというものが込められていて、その政治家だったりその本人が、今後どういうふうにな道を進んでいくのか、どういうことをしたいのかということを有権者の皆さんにアピールしているわけですよね。これもやっぱりアップデートの一つなんですね。で、これはまあ、だから政治家だから個人じゃないよねと。だけどね、政治家になる前は皆さん個人で活動してるんですよね。まあ、もちろん企業の応援とかね、いろんな団体の応援はあるかもしれませんけれども、やっぱり個人でお金払ってね、あの政治の世界に入っていくって、それまでの長い道のりの中でやっぱりクリーンでね、クレバーなあの生き方をしてきたりするわけじゃないですかね。で、そういうことをしてくるわけですよ。で、それだって、自分がね、会社員時代だとか、公務員時代だとか、それからアルバイト時代だとか、今までやってきたことっていうものが、すべてがですね、その発信の、源泉だったりするわけですよね。ね、昔私はこんなに苦労しました。で、今、世の中こんなに困ってることがありますと。だから私は、一生かけてこういうことをね、改善したいんです、この地で、みたいなことを言うわけですよね。言っときますけど、私は、政治家にはなりませんからね。口うまいかもしれないし、ね、喋らしときはね、ずっと喋ったかもしれないですけど、私は政治家になるつもりはありません。それはなぜかというと、叩けば埃の出る体だろうから、やったところでね、全然、うまくいくとも思いませんし、それからもう一つ言うのは、天の弱だしね。だから、みんなと同じことを同調するのが嫌いだし、天の弱だから、政治家になるなんていうのは、よっぽどじゃないと向いてないっていうね。私の話は文明ですけどね。まあ、それもね、近森光がこうやって音声でね、近森光はこういう人間ですと、政治家になるつもりはありませんと。ね。だし、こうだし、こうですって言ってるのも、こうですし、何言ってんの？こうだしって言ってるのも、これもね、アップデートなわけですよ。ね、常にやっぱり自分自身をね、アップデートして、相手が近森光というのをどう見てるのかっていうことを、やっぱり再認識してもらったりとか、ね、あ、最近近森こういうこと考えてるんだねと、あ、DX ってずっと言ってるけども、多少進化してるんだねと、あ、近森言ってることも変わってるじゃんっていうのも、毎日これを聞いてくれればね、わかるわけですよ。あ、もっと言うと、毎日聞いてる暇もないし、近森光を毎日聞いてたらうざいっていう人もいるかもしれないから、まあね、たまには聞いてやるかみたいなね、風にして聞いていただければいいと思うんですけど、やっぱりそういう風になってくわけですよね。で、これがね、じゃあ全く一切発信しない人は何なのか、例えば Facebook を持っていないとか、Twitter を持っていないとかね、何も更新しないとか、会社の中でもね、発信しないとかね、SNS でも何もしないとか、からグループウェアにもね、何も書き込まないとかね、そういう風になってくるとどうなるんですかっていう話なんですよ。で、その個人の人たちは必ず言うでしょうと。ね、目して仕事をしていますとかね、やっぱりね、結果が大事ですとか、いろんなことを言うと思うんですよ。だけどね、結果的に言うと、人って見てるかどうかって言われるとね、見てるかもしれないけど、見てない時の方が多いんです。よくあるじゃないですか、その声の大きい人たちが勝つとかね。それからね、学校なんかでもやっぱりね、チャキチャキしてたりとかね、なんていうんですかね、調子のいいやつがね、やっぱり先生からね、認められちゃったりするってあるじゃないですか。つまりね、世の中のパイって決まってるんですよ。みんなのキャパって決まってるんですよ。ね、AI のようにあまねくね、世の中全体のものを見てね、そこからね、パーセンテージで引っ張ってくるなんてことはね、世の中してくれないんですよ。よっぽどそういう場面にならなければね。例えばテストとかコンテストとか、それから認定とか検定とかっていうところで、エントリーしたりね、チャレンジしたりとかっていうことをすれば、その決められたルールとかね、ルールとか規約とか規定の枠の中で評価はしてもらえますけど、一般の社会で言ったら、誰がどのように感じるかっていうのはキャパシティがあるわけですよ。ね、例えば自分の上司にアピールするっていうのがね、上司の目の前に10人人がいてね、毎日ね、1時間ずつみんなが報告してたら、10時間ね、その上司の時間は奪われるわけじゃないですか。じゃあ11人目のね、あなたが、その上司にね、1時間話を聞いてもらおうと思ったら、割って入らなきゃいけないわけですよ。ね、朝9時からね、夜の、7時までね、ぶっ通しでその上司は仕事をしてたんだとすればね、その後の1時間で割って入るのか、途中で入るのか、もしくはね、帰りの途中とかね、から家に帰ってからでもね、割って入るしかないじゃないですか。で、そんなのね、人間性がないとかね、ブラックだとか言われたら、それまでなのかもしれないんですけど、結局ね、そういうことをして、それがね、10分でも15分でもいいんですよ。とにかく、アピールするっていうことをしなければいけないです。だけど、その上司がね、 普段アップデートしている内容を常日頃からチェックしているような状況ができてたらどうですかっていう話なんですよ。実はね、あの部長に対してアピールしなくても、部長が勝手にいろんなチェックをしている中に、実はあなたのアップデートがありましたと。ね、実はあのみんなの見えないところでね、こんなことをやってるんだとかね、あ、いろいろ、会社の中でのね、掲示板を見ると、あの子は評判だねとかっていうのが、その部長とかね、上司の目に留まっているんだとすれば、それはね、あのこちら側から発信しなくったって、ね、あの相手が評価してくれるわけですね。つまり評価してくれるあのネタとかソースをね、提供していないっていうのは評価に値しないっていうことなんですよ。だから例えばあの一生懸命ね、仕事をして会社に貢献してね、会社で結果を出してますって言ったところで、評価をしてもらえるテーブルに載せてないという自分があればですね、評価されない、評価されるんだけれども、評価はされるんだけれども、その加点、いい言葉ですね、その審査の加点が増えないっていうんですかね。うん、だから加点を増やそうとしてもいいじゃないですか。そんなね、あの加点をね、あのね、なんか取り入ってね、加点を増やすようなね、そんな個数まではできませんって言うかもしれませんけれども、ね、それは1たす1は2だしね、1たす1かけ1は N だしさ、そういうようにね、あのとにかく自分自身をプラスに持っていくっていう活動をね、していけばいいんですよ。うん、あのね、何が言いたいかっていうと、これからの時代はね、先ほど言いましたけど、お金を持ってる人たちが優位なわけじゃありません。ね。だけど、お金なんかなくったって、自分自身を発信したりね、自分自身がアピールする場っていうのは、いくらでも作れるわけですよ。それをどういうふうにね、自分自身の価値観をアップデートして、そのアップデートされた価値観を、あの相手に、他者に対してね、どういうふうに感じてもらえるのかっていうのが重要だということなんですよね。まあ、極端な話、私が中学生の頃の価値観のままね、ずっと止まってたとすれば、ね、久しぶりにこう中学生の子にね、会ったら、多分今の僕なんか想像できないわけですよね。あ、何あんな前から何番目のね、背のちっちゃかった近森がね、で、しかもね、ね、大したね、頭も良くなかった近森がね、今、この年になってね、背はでかくなっちゃったし、ね、1から10までいっぱい喋るんだ、なんてね、いや、お前、変わったよな、とかっていうふうに、今だと思うわけじゃないですか。知らない人はね。だけど、これまたアップデートの問題でね、ずっとアップデートこうやって音声でしてたらね、たまたま会う友達がね、ああ、近森音声聞いてるよって、いつもあんなこと喋ってんだねって、すごいねっていうのは、価値観、その、なんだろうな、僕の、今の私が喋ってる価値観と、それから会った時の価値観っていうのは、その人にとってみれば変わらないわけですね。なんならもしかするとね、毎日喋っててすごいねとか、DX 推進なんていう言葉を言っててすごいねなんて、それデラックスなんだねみたいなことをね、勝手に相手はですね、よく思ってくれるわけじゃないですか。とても素晴らしいことですね。というようにですね、個人はアップデートする場というのは必ずしも企業とは違ってですね、お金とか何でしょう、お金を持ってるからすごいとか、それからね、すごいことをやってるからすごい、なんだもうすごいしか出てこないやっていうことではなくて、やっぱり自分自身のね、価値観のアップデートっていうものをしっかりとすること、それから、その価値というものがですね、相手に対してどう受け取られているのかっていうことを想像し、発信していくことっていうのがとても大切になってくるわけですね。まあ、これをですね、まあ、DX のマーケティング生態学ということで今日お話しましたけれども、価値観のアップデートが今後ね、必要だということ、これはですね、このインターネット社会になってですね、いろんなメディアと言ってるのは、テレビとかラジオだけではなくて、インターネットとか、もちろん紙媒体もそうですし、それから SNS とかね、いろんなチャンネルがあって、そこでですね、どんどん、自分が、自分をいいように見せるようなことができるということなので、どんどん発信してほしいなというふうに思います。あなたは何者なんですかって言われた時に、私はこれこれこうですよっていうエビデンスが、世の中いろんなところに散りばまってると思っていただいた方がいいかもしれないですね。まあ、こうなってくると、例えば企業とか団体っていうのは、いろんなところでいろんな情報を散りばめているわけですよね。で、そうすると、例えばネットでチェックしたりとか、いろんなところをチェックしたときに、あ、この会社はこんなことしてるんだね、あ、この会社は、すごいんだね、トヨタはすごいっていうふうになるわけですね。はい、ということで、皆さんもですね、マーケティングね、DX マーケティング生態学というふうに言ってるからね、かなり偏ってはいますけれども、まあ、そんなことをですね、日々考えてチャレンジしてみていただいたらいかがでしょうか。はい、今日のですね、放送も、皆さんのネタの、一つになれば嬉しいなというふうに思います。また明日もですね、新しいネタを、皆さんにぶっ込みたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今日も聞いていただきましてありがとうございました。ではまた。